Like many of you, my cute husband...
皆さんと同じように夫のクレイグと私は新鮮なクリスマスの音楽が大好きです。好きな歌をリストアップするとしたら間違いなく神の御子はが上位に来るでしょう。喜びにあふれるこの賛美歌は私たちに急ぎ行き救い主を拝むように進めています。前世で霊の状態だった私たちは救いの計画を知ったとき、主を仰ぎ見て拝んだだけでなく、主がへりくだり進んでご自身を世の救い主として差し出されたとき、喜びを弱ったことでしょう。主は従順にこれまで語られた中で最も深遠な言葉を口になさいました。私がここにいます、私をお使わしください。使徒パウロは私たちのうちにある望みについて説明を求める人にはいつでも弁明のできる用意をしているように勧告しました。これから個人的なクリスマスの思い出を2つ話しますが、なぜ私が救い主とその一人子を賜ったほどにこの世を愛してくださった永遠の父の神と幸福の計画に希望を抱いているのか、その理由を理解していただけるように願っています。一つ目のクリスマスの思い出、私が14歳の時、家族でニュージーランドに住んでいました。父は30代でその地の伝道部会長に召されました。クリスマスの時期になり、私と5人の兄弟は新しい場所と家に慣れようとしていました。10代の未熟な少女にとって住み慣れた家や友達や親戚と離れるのは大きなチャレンジでした。慣れ親しんだ風景や音、クリスマスの音楽、明かり、クリスマスツリー、雪、特に親戚が恋しくて塞ぎ込んでいました。もうすぐ大好きないとこやおばやおじがソルトレクシティのケアおじさんの家に集まってクリスマスパーティーをすることを知っていました。1966年のクリスマスイブのことでした。私は家族と宣教師と伝道本部で開かれた家庭の夕べにしぶしぶ集いました。行きたくてたまらないケア一族のパーティーに比べたら質素なものだと思っていました。いつ電話が鳴ったかはよく覚えていませんが、その電話で10代の私の心はがらりと変わり、愛する父を思う心と利己的だった自分を悔いる気持ちが湧いてきました。電話は女王子さんからでした。献身的でよく働き、制約を守る大好きなケアおじいさんが重い脳卒中で入院し、意識がない状態だという知らせでした。私の脳裏にカメラと音楽が好きで、楽しくてみんなが大好きな祖父の思い出が次々に浮かびました。父はその電話を受けて動揺した様子で戻ってきました。気を取り直し、御父の計画とその計画の中で救い主が果たされる重要な役割について心から泣かしを述べました。父の証は私の心に深く響きました。悲しいことに祖父は回復せず翌日亡くなりました。それはニュージーランドではクリスマス当日、ソルトレイクシティでは祖父が一年で一番好きなクリスマスイブの日でした。祖父の死は私が初めて経験した近親者の死でした。祖父の死を悲しみながらも私は祝福されて幸福の計画を知っていたので慰めを受けました。祖父のように生活すれば再び祖父に会えると確信していました。いつの日か愛する人々と再び会えるのは救い主とその贖いの犠牲のおかげだということを当時の私が完全に理解していたとは思いません。でもこの計画を喜び主を崇めるのに十分な知識はありました。ずっと前のそのクリスマス以来、私は救い主イエス・キリストについてさらに多くのことを学びました。ハロルド・ビーリー大官長はこのように教えています。神の御子は様々な世界を創造し、それを治める力を持っておられました。救い主は使命を果たして世の初めからほふられた子羊となり、すべての人々に救いをもたらすために一人子として地上に来られました。救い主はご自身の命を捧げることにより復活への道を開き、また私たちが永遠の命を得るための道を説かれました。それこそがイエスがどのようなお方であるか示すものだったのです。 二つ目のクリスマスの思い出、もう一つのクリスマスの思い出は1984年に起こったことです。救い主と救いの計画に対する感謝がさらに深まった出来事でした。32歳になった私は夫と3歳から10歳までの可愛い4人の子供に恵まれました。クリスマスの6週間前、医師から知らせを受けて生活は一変しました。医師からがんと診断された時、クレイグは私は信じられない思いで顔を見合わせ涙をこらえながら将来について思い巡らしました。その直後に感じたのは、イエス・キリストの御父の計画、信じる信仰によって人知では到底計り知ることのできない平安でした。当時クレイグはワードのビショップとして奉仕をしていましたが、子どもたちのためにできる限り普段通りの生活を続けたかった私たちは家族以外誰にも知らせないことにしました。クリスマスまでの6週間ほとんど毎日外来治療を受けに雪の中車で通いました。その間、私たちの母や姉妹たちが順番で家のことをやってくれました。辛い時期でしたが、クリスマスを振り返るとき、言葉では言い表せないほど感謝が溢れます。それは救い主、贖いの犠牲と偉大な創造主の憐れみに満ちた計画に対する感謝です。人生がどんなに脆いか初めて気づき、天の御父の永遠の幸福の計画が以前にも増して個人的な意味を持つようになりました。クリスマスの何もかもが好きですが、重要なのはただ永遠の結婚であり家族であり天の御父とイエス・キリストと計画に対する信仰と証だったのです。ある日家で休みながら幼い4人の子供の将来について考えていた時のことです。教会の子供向けの雑誌フレンドをめくっていると、ある曲が目に留まりました。ピアノの前に座り歌っていると、その歌のメッセージが心に染み涙が溢れてきました。私は初等教会音楽指導者としてワードの100人の子供たちにこの歌を教えるだけでなく、4人の子供たちにも教える必要があることを知りました。愛と優しさを教えるために主は使わされた平和の御子、正しい道を教えるために御子を歩かれた人と共に、犠牲とし人に教えるため御子は死を受けてよみがえりぬ、御心知りたい主の御言葉を、信仰希望を持ち人を助け行え主の技。この霊感に満ちた歌から御子とその計画に対する感謝を示す、御父に感謝を示す方法のヒントが得られました。たとえ子どもたちが成人するのを見届ける特権に預からないとしても、彼らがこの新鮮な歌に含まれている簡潔ながら深い教義を知り、それに従って生きるなら、彼らはイエス・キリストの真の弟子となることができると感じていたのです。その年、我が家には特別な御霊が宿り、平安と互いへの愛で満たされたことを決して忘れないでしょう。神聖なものに対する特別な感受性が子どもたちに与えられたように感じました。彼らの年齢では考えられないほどの経験さと愛を持って降誕劇を演じたことは過去にもそれからもありませんでした。困難な状況で試されていたからこそ、私たちが救い主イエス・キリストという贈り物と天の御父の栄光に満ちた救いの計画に対する感謝を捧げたとき、もっとはっきりと霊感を感じたのでしょう。私は、人は救いの計画やその計画の中で救い主の贖いが果たす役割を知らずに、どうやって希望を持って生きることができるだろうと考えます。私は感謝を込めて愛するトーマス・エスモンソン大官庁の力強い証に私の証を加えます。果てしない死から私たちを解放してくださったお方、イエス・キリストについて証します。主は真理の教師ですが、教師以上のお方です。完全な生活の模範ですが、模範以上のお方です。偉大な医師ですが、医師以上のお方です。人類という取り残された舞台を救出するお方は、文字通り世の救い主、神の御子、平和の君、イスラエルの聖者、復活された主であり、こう宣言されました。私は最初であり最後である、私は生きるものであり殺されたものである、私は父に対するあなた方の弁護者である。 私たちのために主が払ってくださった犠牲について考えると、主が口にされた最も悲しい言葉の一つはこれではないでしょうか。あなた方も去ろうとするのか。状況が困難な時、主から離れることを選んで一人で苦難に耐えるか、主と御父の計画に頼ることを選んでキリストの喜びに飲まれる以外どんな苦しみも受けない状態になるのかのどちらかです。私たち一人一人に急ぎ勇気と拝ますやと進めるクリスマスの賛美歌の通り、天の御父の栄光に満ちた完全な計画を崇めることができますように。イエス・キリストの御名により、アーメン。